さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ラジオっていうのは便利なもんでね。
はい。
なんか声だけ聞いてればね。うん、なんかみょんちゃん今日も元気だぜみたいな感じですけどもね。
今日も。
まあね、姿勢が今ね、最悪でありますけどもね。
最悪です。
もう今にも椅子からずり落ちそうみたいなね。
気だるい。
大変なんですよ、いろいろと私もね。
うん。
しかしあなた今日は7月4日。
はい。
大変だ。
何が？
コンクールだ、コンクール。
本当ですよ、明日、明後日ね。
ね。
うん。
どうすんのかしら。大丈夫ですか、保護者さんにおきましては。
まるで他人事のような感覚で今、まだね、ギリギリ。でもまあ、差し迫ってる感はありますけど。
あなた、高校を振るんだっけ？
両方振ります。
あ、大人の方も振るわけ。
そうなんです。
あ、そうなんですか。
まあ、荷物は少なく済みますね。
ああ、曲ね、間違えないようにしてくださいよ。
それ。
取り違えとかね。
それ、まあ、取り違えはないんですけど、最初のテンポがすごく似てるんですよ。
課題曲違うわけ。
高校の方は小編成なので、
あ、ないのか。
自由曲だけなんですけど、うんうんうん、どっちも、最初が、高校の方が60で入るんですね。
はい。
で、一般の方が66なんです、微妙に。
うん。
なんだっけと思って。
それはさ、いいんじゃね？誤差の範囲ってことでいいんじゃね？おおむね、おおむね60から66、
ね。微妙にね。で、8分の6と4分の4なんですよ。
あ、それ
やだね。微妙に2つ振りしちゃって、あ、違う、今4つだったみたいな。
気をつけてくださいよ。
はい。
私は以前ね、
はい、
とあるところで棒振った時にね、
はい、
みんなにね、
はい、
2拍子だからなって言っといて、自分4拍子で振ってたっていう時ありましたけどね。途中で気づいて2拍子に変えたっていうね。
わかる
いや、怖いね。
ね、
面白いですね。じゃあね、後でまたね、顛末を聞かせていただくということで。はい。では、そんなね、コンクール前のピリピリした、はい、
うん、
ね、金曜のフライデーナイト。
金曜のフライデーナイト。
あとはぼーっとしてるんでね。
しかも毎週だしね、金曜のフライデーナイト
は。そうね、
うん。
うるさいよ、本当にね。木曜のフライデーナイトとかあったら見てみたいよっていう、ね。
見てみたいですよ。
あるかもしんないよ、一回ぐらいね。突然変異で。
どういうことなの？
ゲストどなたなんですかと。
はい。今週は音楽の森バースの鎌田正美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ね、コンクールの前の日。
はい。
ね、この時やっぱ鎌田さんですよ。
はい、そうですよね。
ガーンとね。
はい。
コンクール何するものぞという感じでね。
そうですね。
危ない危ない、そんなこと言っちゃいけませんよ。
ダメダメ。ね、
はい。今週こういうメンバーでーす。ブラバーで、鎌田さんです。
はい。
なんと2月以来の登場ということ
ですね。そうですね。
なんか珍しくね、ご無沙汰しましてね。
飽きましたね。
飽きました、飽きました。今だって7月ですからね。
半年も。
危なく半年焼くとこでしたね。
そうですね。
鎌田さんに頼らないで頑張りましたね。
なんちゅうまたそういうね、そういうこと言うなよ。
すいません。
ということで、そろそろ頼ってもいいんじゃねみたいな、ね。
そうですよね、
頼りましょう。
はい。
ということでね、今回はね、
はい、
細越りえプレゼンツ。
おっと。
教えて鎌田さん番外編ということでね。
はい。
はい。
吹奏楽都市伝説。
都市伝説。何でしょう。
都市伝説っていうか。
これをね、追いかけるということでね。
どうなんでしょうね。
何ですか？まあね、あなたからね、LINE で送られてきた例えでいきますとね、
はい、
なんかマラソンとか腹筋ね、よくやらされて困るぜみたいなね。
うん、まあ困るっていうか、今もやってるのかなとか、うん、あと意味あったのかなとか、あの、大人になったらやらなくなったことが実はいっぱいあるんですけど、
うんうん、
なんでやってたんだろう、まあね、みたいな、
うんうんうん、
なるほど、
うん、
どうですか鎌田さん、これは、
まあ、あの、走ったりとか、
はい、
まあ、腹筋っていうのは、まあ、うん、某映画でも一時やってましたけど、
うんうん、
まあ、あんまりっていうと変ですが、確かにあの心肺機能はね、育てなきゃないので、走ることとかは、まあ、若いうちっていうか、中高生の間は欲しいのかなとは思いますけど、うん、僕の場合はあんまり、腹筋は僕はあんまり進めてないというか、僕の場合はしませんでした。どっちかというと、あの、背筋を鍛えたんですよ。
背筋？
はい。
なぜ背筋を？
まあ、姿勢を良くするっていうのもありますね。
はい、
で、腹筋をやっちゃうと、腹筋固まっちゃうんですよね。
お
ー、あの、俗にほら、お腹にいっぱい空気入れてって言った時に、お腹を前後させるじゃないですか。
はい、
出したり、へこませたりっていうのを、はい、腹筋はもう支えるための筋肉になっちゃうので、
うん、
あの、固まっちゃって、だから、 こうちょっと腹は柔らかい方がいいんじゃないかという僕の考えで、逆に背筋を鍛えたんです。
伸縮性、
うん、まあそれのおかげでだから演奏中の姿勢が崩れることもなかったし、あの姿勢に対しての疲れっていうのは背筋やったおかげでそれはなかったですね。
背筋ってどうやって鍛えたんですか？
あの普通にうつ伏せに寝て首をもたげるだけ。
ああ、反るっていうか上に。
あんまり反らないです。首を本当に持ち上げるだけ。
へえ。
あの頭って一番重いじゃないですか、体の中で。だからあの腹筋最初できない人もあの無理をするといけないので、うん、あの手で頭を支えながら首をもたげるだけから始めるといいらしいんですが、僕はもう背筋はもうそれ一辺倒でしたね。背筋を鍛えるっていうか、あのそっちに意識を置くという練習をしましたね。中学生の頃から。
じゃあまあ腹筋よりは背筋。
そうですね。
まあ、マラソンはまああるか、まあ、人としての、
ね。
能力向上のために
あ、まあ、あの体のバランスというところではあのマラソンまで行かなくて、うん、本当はジョギング程度で多分いいと思うんです。
あ、
軽く体を温める程度で十分だと思うんですけど、
そうだったんですか、うん、あ
の僕の場合の考え、ね、あの無理にタイムを競わなくても、
うんうん、
あの全然いいものだと思いますね、
うんうん、まあ、あくまで一説ですよね。
そうそう、一説だし、うんうんうん、一時やってましたよね、いろんな学校でね。もう
ま
ず部活前に運動部と同じぐらい走ってきて、
うん、
全然ハハ言って、
う
ん、それから楽器出してって、
そうそうそうそう、
え、練習時間ないんですけどみたいな。
本当本当、
うん、あの足の遅い子はかわいそうで、
そう私、うん、
な感じだったんですけどね。あの僕はあえてその走るとかっていうよりはもうだったらばちゃんと基礎的な練習もやっちゃおうっていう方が僕はそういうふうにしてましたけどね。
そうだったんですね。
まず楽器に触る楽器を吹くっていうのが
そうですよね、うん、
時間がもったいなかったので、
うん、
僕はそれをやってましたね。
つまんないもんね、走らされたってね。
しかもね、
うん、
マウスピース持って走ってたの、あの
うーん
バッティングしながら。
おお、素晴らしい。それはそれですごいんだけど
何になりたいんだろうと思って、
うん、何もうそれであの揺れないように
そうそうそうそう、
ブーッとなるように、
そう、なんか吹きながら、
あ、そっかそっか、
うん、で息吸うの大変な中です、うん、練習みたいなことを言われながら、うんうん、でもなんか本当に帰りたくてしょうがなかった、
うん、まあそうだね、まあたまにここにもあの自衛隊さんが出るし、僕も自衛隊出身なんであれなんですが、駆け足ラッパっていうのはあるんですよ。走りながら演奏するっていうのは、あのまあ号令ですから、
うん、
あのもう駆け足進めとともにもうずっとなんか交代しながら吹くっていう演奏方法はあるんですけど、うん、まあそれだってね、そんなに長い距離一人じゃ持たないわけで、あの吹くタイミングと呼吸するタイミングが合わなくなったら大変なことになるので、まああんまり僕としては進めないですけどね。
うん、
かえってなんか気管とか肺を壊しそうな気がするので、
うん、
あのそれは進めながらですけどね。難しい、すごいことやってましたね。
成果はあったんですか？
わかんないですよ。
私今どんな激しい動きしててもまっすぐの音出せますみたいな。
今はもうあの中学校の時にやっていて、高校に入ったら誰もそんなことしてなくって、
うんうんうん、
腹筋もやってなかったし、本当に、うん、部活に来たらすぐ楽器を吹いてたんですね、はいはい、
うん、
なのでどのぐらい効果があったのかはもう分かりません。
ああ、ね、なかなかね、あのそれはね分からないところですね。
はい、
うん、もはや都市伝説でも何でもなくてね、
うん、
お宅の学校の一ローカルルールだったみたいな、
ね、そうだったんですね。いなかったのかな他に。
そういう感じですよね。
なんか ね、そこら辺がね知りたい。そのうちだけだったのか昔だからだったのか。
リーチの頃はね結構走ってたと思いますよ。
本当ですか？
他の学校行ってもいたと思いますよ。
時代かな、
うんうん、はい。あとは何かあるんですか？
でね、なんかもう一個これもう完全にローカルルールだろうっていうのでね、なんか音程合わない時はマーと歌うってどういうことですかこれ。
マー
なんですか？何を言ってんですか、またこれ。
歌いませんでした？
歌ってません
ね。楽器で合わせれない時に、うん、じゃあとりあえず歌ってとかってやりません？
僕の時はないな。まあっていうのはないな。
いや、まあ歌うっちゅうのはねたまにあるけど、う
ん、なんて歌います？
僕は普通にタラララだったんだけどな。
あ、
ここはみんなでタカタカって言おうぜみたいな感じのことはやりましたけどね。
そう、そういうのだったら意味ありそうな気がするんですけど、
多分まあっていうのは音程合わないっていうよりも多分あの声楽の発声だよね、
はい、
僕が知ってるのはジャズシンガーとか、
はい、
ポップス系ロック系のボーカリストになりたい人たちが、うん、全部まあとかで発音して、まあまあまあまあまあまあまあまあまあってやってるのは見たことがあります。
やったやった、そういうの、
はあ、
そういうの、そういうのでした。
その発声、要は口の中を大きくするためにまあっていう発音になったんじゃないかなと思いますけどね。
もうなんなら一番最初のチューニングの時から、最初ハーモニーディレクターでベー鳴らしてもらって、みんなでまーって歌ってから、吹いていて、もう一年生ギュラギュラギュラギュラ笑ってて。
まあな、笑うわな。ちょっとまーはね。
まああの、歌うっていうことは楽器で歌うことにもつながると思うので、多分発声の仕方としてはまあっていうのがいいんじゃないかなとは思いますけどね。まああの楽器をつけるとどうしても口を閉じた状態でどう発音してるかっていうのをちょっと考えなきゃないところがあるので、だから口の中、僕の場合は口の中でたーって言ってとか、ガーって言ってとかっていう、あの話をしてるときに、その方がまあ舌が動いて顎が下がるので、勝手に喉が開くっていう理論からなってるんだけ ど、
なるほど、
まあもうそうだよね、自然に口が開いて、
ね、縦に開き
ますね、中が、そうそう開いてっていうあれだと思うので、多分そういう練習をっていうあれだと思いますね。
なるほど、
せっかく棒振りしてんですからね、
はい、
あなたがこれまで培ってきたね、なんかどうなんですかこれはみたいなの全部あの実践したらいいんじゃないですか。
自分が味わってきたローカルルールを
やっぱフィードバックしてね、後世に伝えていかないと。
私がいるところだけやる。
わかりません。それでグイグイと伸びてきてね、全国から注目される指導者になるかもしれませんよ。
流行っちゃうかな。
ここで出しちゃったからね。
今年のテーマはまあですよ。ね。明日もね。
今年のテーマ。
明日もあのチューニングね、本番前のチューニングの時にまあで。
リハ室みんなまあまあまあまあ言ってるんですか。
びっくりだね。
そこで待ってる人なんだなんだって思うよりね。
早いパッセージとかすごいことになりますけどね。
そうですね。
いいですね。よろしくお願いします。
やってみましょう。
また後半で、
はい、はい。
ブラボーということで、今週は音楽の森バースの鎌田さんとね、
はい、
吹奏楽コンクール前日、なのに、
なのに
全然関係ない話をちょっと盛り上がっておりますけれども。で、教えて鎌田さん番外編。
はい。
吹奏楽都市伝説。かっこかなりローカル限定みたいなね。
共感してくれる人いないかな。
1年生はセカンドって何ですか。
ああ、そう。これ、どうなんですかね。あの、絶対1年生セカンドだったんですよ。
2年生はどこ行ってんですか。
2年生は、高い音出る子か低い音出る子かで1か3になるんですけど、
まあ、まあ3年生もそんな感じで、
そうですね、でもソロがあれば3年生は絶対そのソロパート、
あ、まあなんとなく3年生がトップとかね、そういうのはなんかね、
でも3年生より上手い2年生とかたまにいるじゃないですか、
いるんだわ、
うん、そういるね、
そう、でなんなら1年生だって上手い子いるじゃないですか、
いるんだわ、
でセカンドに1年生を当てるといつも大変なことが起こるのに、ハーモニー的に、
まあね、ちょっとね、
そう大事じゃないですかセカンドって。
セカンドって結構和音でいうとこのね、いわゆる第三音つうんですか、とか回ってきますからね。
難しいとこっていうか調節が必要なところだと今になったら思うんですけど、
どうぞ鎌田さん、あちこちね学校とか回ってると思うんですけど、まあ
はいはい、最近はどうですか。
最近はやっぱりまあよく高校なんかだと、まあ人数の多い学校だとオーディションなんてのをしてますよね。なので結局まあ、大会に出る人数が限られてますから、そういう高校の場合は、そういう人数が多い高校の場合はないんじゃないかなと思いますけど、もう高校生だと1年生でも一番やったりしてますよね、見てるとね。で、まあ、その、どうしても1年生がセカンドっていうのは、まあ、要は高い音と低い音で守ってあげようっていう優しい考えに取られる、取ると、
あ、なるほど。
で、あまり難しい音吹かなくてもいいよぐらいな優しい考えでいるんだとすればいいのかなとは思います。
ああ、そういう受け止め方ね。
あのね、でもあの僕の場合ビッグバンドジャズで言うと、もうセカンドってめちゃめちゃソロパートなんですね。ソロパートと一番セカンドサードって変な音をしっかり吹けないと和音の構成が成り立たないので、あのだから上手い人がなるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、もう一番はもう そのバンドのサウンドを作るって言われるので、はい、やっぱりバリッと絶対この音外さないで決めれる人を選ぶんですよ、うん、で4番は1番の足でオクターブ下で普段吹いてるんですよ。でも1番が何かしてちょっとソロがあるんで移動しなきゃないとかっていう時に1番オクターブ上げれば1番と同じパートになるので、だから音域をしっかり持ってる人じゃないと
ダメ
な
んですね。わー大変だ
っていう、まあ、あるので、うん、まあその中高生さんでいう1年生はセカンドっていうのは、うん、大丈夫だよって 1年生2年生3年生で1年生をカバーしてあげるよって意味の多分セカンドに置いたんじゃないかなと。
なるほど。
優しく考えるとそうなんじゃないかなと思います。
まあ、私今回のねコンクールセカンドなんですよ。
はい、う
ん、
重要じゃない
ですか。優しく守られているという感じでいいんで
しょうかね。と思えば気が楽になる
のではないかと思いますが。ちょっとやばいシャープがついてる音とかは、うん、じゃあ後ろにスーッと引っ込んでいくみたいな感じで。
結構ピッチとかハーモニーの件で、うん。はい、捕まるのがやっぱりセカンドだったの で、ねうん、大丈夫だよ的な感じでセカンドを割り当てられたはずが、ずいぶん私いじられてるけどみたいな記憶が今蘇ってきました。うん、いやーすごい蘇ってきた。
いや本当にさ、よく音程とか捕まるんだな。
ね。
でさ、もうこっちももうね、もう心臓バグバグ言ってるわけだから。捕まってる捕まってる、どうしようどうしようでさ、パーって吹くともうね、チューナーが右へ左へ大暴れみたいな感じで、ね、わ、高いのか低いのか分かんねえんだけどってね、つか俺は今何の音吹いてんだみたいなね。そうなっちゃうんだよね。
まあね、まあ僕らの頃ってチューナーってなかったんですよ。特別個人個人が持てるようなチューナーとか、
確かに
ハムリディレクターもなかったので、もうバーンって聞いて残ったなんか響いた音聞いていいかなぐらいにしかやってなかったんだけど、うん、でもその頃の方が逆に言うと耳は鍛えられたのかなとは思う。
そうね、
うん、おかっこよく響いたじゃん、これで OK じゃねって音違ってたんだけどって言うのがあるんだけど、でもその時に響いた音が良ければいいんじゃないっていうことにして、
うん、
してっていうかね、そうせざるを得なかったので、そんな一瞬の音をね聞き分けてどうのこうのまで誰も研ぎ澄まされてないわけで、
うん、うん、
でもかっこいいねで終わってた気がしますけどね、僕が中学校の頃とかは。
なんかいいな、おおらかでいいな、
う
ん、
ねえ、
うん、
僕もめちゃめちゃ小編成だったので15人しかいなかったので、ね、うん、でも楽しかったね。
楽しいの大事ですよね。
私はね、どこでなんか道を誤ってね、こんな音程のわからない男になってしまったのか。
そうだ、みょんちゃんなんかないんですか？その
私ですか？
うん、これはなんでだったんだろうみたいな。
そこで急に私に降ってくるわけですね。
うん、
何？あなたにこれがあるだろうって言われたやつね。僕音階をね、ドイツ語セデエフゲアハでね、うんうん、それだけ覚えろと、
はいはい、
もう吹奏楽ではお前はこの先一切ドレミなんてものは使わねえぜって言われたのが高校1年生なんですけど、今ね、うん、ドレミ結構出てきてて困ってるんですけど、
まあそうですよね、ドレミも使うし、昔はそういうことハニーホヘトイロ
が
ほら波長長糸長と今も言うじゃない、
そうですね、
だから、うん、なんだけど、本当にごくここ10年経ってないんじゃないかな、ドイツ語使いをちゃんとするようになったのは。
あ、そうですか。
吹奏楽で。
へ、割とじゃあ皆さんドレミファソラシドで。
僕の頃は普通にドレミファソラシドだったですよ。
そのドレミは、うん、自分の楽器にとってのドレミでした？
結局先生がもうそういう表現をしないと分かんないわけですよ、生徒が。
あ、
いきなり実音でって言われても、初めてやった楽器が B フラットって、そういう、後でそういうことだったのみたいなぐらいの勢いしかないので、じゃあ同じ音域、音階の人って言うと、クラと、テナーと、トランペットと、みたいな感じで集めて、
うんうん、
じゃあその人たちで、みたいな、で、ドだよとか、レだよとかって、ちゃんと、僕らの先生の頃はそう教えてくれたと思うな。
優しい。
だから先生方の方が大変だったと思う。
あ、
うん、
もうめんどくさくなるとピアノでこの音って言ってやった気がするんで。
そう、わかりますね、うん。
だってね、どうね、固定したどうにするのかね、うん、楽器ごとで
移動
させるのかでね、うん、違いますからね。
うんうんうん、
まあ、実音は楽っちゃ楽なんですけどね。
そうなんですよ。
まあ、
その実音をうんと使ってたのは多分その当時昔からオケの人たちだと思うので、バイオリンがいるので絶対ね、
あ、
実音で取れないとトランペットが たまにしか来ないトランペットとか、たまにしか来ないホルンとかが実音でちゃんと覚えてないと、バイオリンで何の音を出したか分かんないわけで、
うん、
自分の音を貫いたらあんたいらないって言われるだけだと思うんで、
なるほど、
うん、多分それから多分ね、ちゃんとその音楽的にしましょうっていうことで、そういうドイツ語表記とかそういう表現になってるんじゃないかなと思いますけどね。
これから楽譜にさ、ポジションじゃなくてドレミファソラシド書かないといけないな、ミョンちゃんな。
人と会話する上ではね。
なあ、歌えるようにな。
うん、確かに頭の中で歌うには、
そうそう
そうですね。奇数とか言ってられない
です。そうそうそう、言ってられないので、
ね、うん。
だから私アンプができなくなったわけでね。
なるほど。
うん、練習量で高校の時はカバーできてたわけだよ。
うん、
毎日吹いてるから。
うん、
いやでも体が覚えるぜ、みたいな
ね。
それがなくなった今。
うん、
私はアンプって何ですかみたいなね。
毎日吹きましょう。
そうか。あ、じゃあ困った時はまあで歌ってください。
そういうこと明日ね、ほら本番でしょ。明後日か、ね、一般はね。
はい、
本番前にチューニング室に入るでしょ。
はい。
でチューニングした後ちょっとじゃあ課題曲の出だしをやってみようなんて言われるとね、うん、あそこ譜面台ないじゃない。はい、ああいう部屋って。
ああないですね。
ね、で皆さんアップして吹くんだけど、僕はね、
はい、
床に楽譜を一生懸命その床に向かって吹くみたいなね。
うん。
そうなるわけだ。
うん、
ああ大変大変、
うん、
ね、じゃあ県大会からなんとかする方向で。
おっと。
おっと。素晴らしい。
そんな感じですかね。
うん、
ああ、まあね、ちょっとまだね、他にもありましたけども、
うん、
都市伝説ありますから。
まあ、いろいろね、募集してもいいかもしれない。
あ、そうですよね。
あ、そうね、なんかあるよ、うん、これどうなんだと、いう人ね、うん。
面白いと思います、ね。
納得いかないんだけど、みたいなね。
う
ん、
そうね。
うん。
熊田さんにこれ聞いてくれっていうのね、
この3人で解決できるかどうかね、
うん、どうでしょうね、
わかんないけどね、
まあ鎌田さんいれば大丈夫
です。いやいやいや、
きっとね、
おんぶに抱っこで、
はい、
あら、
今週は音楽の森バースの鎌田正美さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。